輝のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
前回収録まで、はい、横井塾長とね、トシさんが、はい、笑かしてくれましたけど、はい、島村行く言うて ね、いなくなったから急にえらい静かになった
ね。そうですね。
あの話をね、バンバン飛ばす、もうほんまトシさんおもろいよね。
いや、もういつも笑かしてもらって
思いもよらんとこへ話がいつも飛ぶんですよ、はい
はい、頭の回転すごい、ね、
回転がすごいかずれてるかどっちかでしょ
多分話を聞きながら違うことを多分ポンってなんか出てくる。
そうそう、してんやと思う、
ね、前もびっくりしたのが、全然違う話をしてたのに急に中国人の話になったことありましたよね
なんかどこやったか、マカオじゃない、あのバングラデシュか
バングラデ
シュの話に、ええー、みたいな、ね飛び方が半端じゃないから、なんか宣伝せないかんやのことがこれちょっとあるわけじゃねえよな。
そうですね、2月になってきたら特に、ま、いろんなところで紬が開催されていくっていうところで、ね、はい、
いやだけどなんか去年の年末あたりから、はい、なんとなくムムムって感じるようになって、はい、で年明け紬一発目って、まあ、名古屋、はい、愛知港が、まあ、コロナでね 5,6 年止まってて、でやっぱり復活させたいなってことになって、はいはい、で、まあ、52名も参加者が申し込みしてくれて、はい、でオブザーバーで OB とか三重港とか滋賀港とか、もともと愛知港のとかで、そんな人らが65名もオブザーバーで来てくれて、うもう大にぎわいで、はい、だけど最近聞くのがさ、なんかそのまあなんかそう、安い参加費じゃねえから、はい、あのやっぱほらみんな迷うっちゃ迷うと思うけど、でも私はもうね絶対入ろうと思ってたって、はい、どうしてですかって言ったら、なんか私の周りのなんかキラキラしてる人とかね、はい、すごい楽しそうにしてる人たちがみんな五円紬大学を出た人たちっていう人の数がね、はい、この人もキラキラしてる五円紬大学関係かなっていうぐらい周りにそういう人が多いんですよって。だからもう乗り遅れたらあかん思ってたし、早くそのキラキラの仲間に自分も加われたい思ってたって言って、まあ前は聞くことのなかったようなことを話してくれる人の数がなんかすっごい増えてきたね。なんで、あ、これってなんか長年やってきて、もう10年とかやってきて、なんか思いもよらん現象が起こってんのかなと思ってさ、そう思うと卒業まで終了までな、はい、うん、関わってくれたみんながいろんな場所でキラキラしてんのかと思うとなんか嬉しいしさ、
いやでも確かに会う人たちなんか紬出てる人って結構いろいろ自分でこういうことをしたいんやとかっていう夢とか目標とか明確なこうビジョンみたいなのを持てたっていう人が結構多い気はしますね。うん、こういうことをしてみたいって、挑戦を自分も挑戦していいやんって思えるようになったとかっていう人は結構多いなとは確かに思いますね。
まあ失敗したら笑いに変えればいいしぐらいの、なんか開き直る感覚を受講中に味わうんかな。
やっぱこう年、年齢的にも全然違う人たちがいてて、自分よりも年上の人がキラキラ楽しそうに生きてるのを見たら、いや挑戦しなもったいないなとか、こうね、受講生同士で学び合うこともたくさんあると思うんで、でもそういうことを含めて学びが多い紬やなと思いますけどね。
だって正月明けにあの渡来町ってところのあのお屋敷ね、うん、でたまたま ね去年のだからもう年末最後の 紬は東京校の10期修了式やったんですよね。でその時にサッサンって10期生なのかな。
サッサン10期生です。
10期生の人がね、そうあの修了証渡した後ちょっと少し喋るみたいな時に、そのこの 2,3 日前にその自分は60歳の誕生日を還暦を迎えたと。でそれと同時にあの38年勤めてた会社を定年退職になったんにあって、でその僕は紬に来てなかったらなんか静かに我が人生が定年を迎えて、まあ、退職金をいくらかはもらう、で細々と犬と共に生きるかなみたいに思ってたけど、なんか犬乗せ連れて日本中行脚してみたいって、で紬の日本中のみんなに会いたいなとも思うし、自分が横浜でずっと暮らしてて、まあ言うても大都会にいて、なんか本当に田舎とか日本のもっともっと地方の良さとか、あんなんせっかくの限られた人生の時間でなんか細々生きていくなんてもったいないなって、なんでその対の住処を探すのも目的に日本中っていう話をポロッとしたんで、ね、でなんで僕ね、対の住処を探してんやったらええお屋敷あるで伊勢のこんな言うて、でなんかな、人が今は住んでへんから、人が住んでないと家は傷むし、もう築200年近いその古民家やから、だからさっさん管理人しに行けへんか言うて、でたまに紬のみんながお伊勢さん行きたいなみたいな時とかに、でそこのお屋敷へみんな泊まって、でそこそうちの店の料理ケータリングで運んでもええし、そんな俺が例えばタカマリの鍋作ってもてなしてもええし、でもやっぱり誰かが寝泊まりしていきゃそのシーツあろてとか、たまには布団干してとか、草取りしてとかみたいな、やっぱり人がそこに、でさっさも東京校出身っちゅうことになれや、紬関係の人らで泊まりに来てもみんなと話は合うしさ、で次の住みかねえと思うでっつってチラッと言ったら、この間8日の日にな、
はい、
見に行きます言うて、でら気に入ったみたいなんで、まあ、どんな風にしてあれするかわからんけどね、でも活用してくれて、
みんなねすごい楽しんでるもんね。
だって俺らもあそこ使うたて、トモキにしてもウォーリーにしてもみんな忙しすぎてな。
そうですね、正直手が回らないですね。
手回らんもんな。
まあ、もう本当にあの草刈りしに行くとか、そういうので1日時間を使うとかっていうぐらいでしかちょっとできなくて、なかなか。
え、草刈り行ってきた？
10月ぐらいですかね、草刈りしに行きました
。あ、ちょっと庭の方ボーボーやった。
はい、
その
前にウォーリーさんも多分行ってくれてて、で、まあ、その辺もねやっぱ結構敷地が広いんで、
広い、
あの1日では終わらへんくて、で捨てに行かないといけないって思ってたんで、焼いてもいいらしいんですよね、あそこで。なんかあのこうそれこそぬかをかけとけば腐っていくらしいんです。枯れるんじゃなくて草が腐っていって土に変えるから、ぬかをかければいいよって言われたんですよ。
へ
え、草かったやつ捨てにいかんでもそんなもん腐らしたらええかなって教えてもらって、ぬかかけときゃいけんでって言って。
へえ、それ伊勢の人に、
伊勢の人、あの区長さんに、
あーあー、
はい、渡来の区長さんに教えてもらって、そんなもん捨てに行く必要性どこにあんねん言ってそうなんですかって言って、
それ栄養になっていく、
栄養、栄養という、うん、そうそうそうそうそうそう、腐って栄養になっていく、
だ
から
緑肥ってやつでな。だから俺もちっちゃい頃よう茶畑、はい、あの草刈って、はい、一輪車で茶畑あの刈った草を巻け言われて、特にあのこの反対からちょっと触るとピッて指切れたりする、はいはい、蚊帳あるやん、
はいはい、
蚊帳を刈ってほいで茶畑巻け言うてじいさんにようやらされたわ。でもやっぱりあって蚊帳引いてとかすると、まあ、雑草でもいいんやけど、そうすると太陽光が直接当たらへんや、
あ
だからその下からの草がもう生えてけへんのな。
なるほどなるほど。
で上にかけてるその抜いた雑草ね、刈った雑草が だんだん雨か風当たり火当たりってするとこれだんだん土になって緑肥油で、うん、土になっていくんで、うん、栄養になるし次生えてくる雑草を止める役目も果たすし、
うん、でも昔の人ってでも知恵がすごいですよね。
そうな、うん、ぬかは初めて聞いた、うん、でもなんか廊下の拭き掃除とかさ、
はい、
あの艶を出すのに、うん、ぬかであの廊下の磨きをやらさせられたりもしたな。
ぬか行って
行って、
私去年の暮れやりました
やってた、うん、ちょっと酒も巻いたりして、ぬか、あ、行っとったのかなあれな。
なんか行って油を出してそのぬか油がすごいツヤツヤになるって聞きました。
ああそうなんや、
はい、
酵素風呂で使うのはぬか油抜いたやつ
か
な、はいはい、やっぱ油が酸化すると匂いがするから、うん、だからだしぬかって言って、
はい、
油米油を抽出した後のまあ言うたらゴミみたいなもんだけど、あれが酵素風呂にはね、
はい、
でもあれ今度名古屋で、
はい、あ、そうですそうです、
やる藤井さんやったかな、藤原さんやったかな、藤沢さんかな、ご主人、
はい、
紬のあれ、
あ、
うん、これだ名古屋、愛知港のあれで、まあ言うたら酵素風呂のつながりが最初で、
はい、
でこんな五円紬大学ってあるんよ言うても、奥さんは私これから酵素風呂やらなあかんし、旦那にあんたが行ってきて宣伝しておいいやって言われて、なんかようわからんままに来た。でもその旦那さんもニコニコニコニコしてて、
な、そうなんですね、
うちらもあれそんなフランチャイズみたいな風に広げていくっていうことなんか考えてなかったのにな。福岡でやりたいができ て福岡お嫁入りして、ぬかが、
はい、大阪でも、
大阪寝屋川、
昨日オープン、
10日
がオープンです。そうです、10日オープンで、
まさに昨日、一昨日の話だ、はい、3日前、
はい、で、今度
も来週ぐらいに名古屋がオープン、
19かなんかに多分オープンするんですかね、18かな、19かな、
まあ、他にもどこやら横浜やった、
やりたいっていう人たちが横浜とか北海道とか、あとどこやったっけ、滋賀、
ああ滋賀、
はい、とかも言ってくれてるっていう話になってたんじゃないかなと思います。
そのうちのふかふかのあのぬかが、
うん、
今蓋桶系でやってるやつの半分お嫁入りに持ってい くんですよ、
はいはいはい、
で残った半分に新しいぬかを足して、でまた水溶液かけて混ぜ混ぜしながらまた一人前のぬかにこう育てていくわけですけど
一人前のね、
でも一人前のもうバリバリを半分設定名古屋持っていくとか大阪へ持っていくとかってするとき、いちいちなあのゆきなやふきちゃんやっていううちのあのぬかをとずっと共に生きてるあいつらもう泣いて泣いて大変なんですよ。なんか我が子が嫁に行くみたいな気持ちになるっつって、もう泣いて泣いてね。
特にこう福岡の時はあの一桶全部ぬか詰めたんで、
あの
名前も決めてて、愛ちゃんとなごみちゃんなんですけど、愛ちゃんも全部こう出して愛ちゃんを嫁入りさせたんで、もう特に涙が止まらなかった。でも次はこうなごちゃんからまた愛ちゃんに桶をちょっとずつ移しながら増やしていって、次は愛ちゃんとなごちゃん半分ずつで一桶分渡したんですよ。だからまだちょっと気持ちがあれなんですけど、はい、
双子の片腕ずつ夢にやってみたいな。
でもそれぐらいでもほんまに愛情
たっ
ぷりなんで、
ずっと喋りかけたり、これでこうぬかをこう混ぜたり、いろいろメンテナンスっていうのもなかなか力仕事で、これでやってこう綺麗にした後もそこの上になんか字書いたりしてるよな、
はい、字書いてあったりとかも、いつも愛してるよとかありがとねとか本当に助かってるよとか、もう今日も喜ばそうねとか、もういろんな言葉をかけながらやってるんで、だからすごいいいぬかなんですよ。めっちゃ気持ちいいです。でまたこれもあのマコモムシも始めたんで、
マコモムシ、
マコモのあのマコモで、土鍋にマコモを混ぜた土鍋にマコモチップを入れて、ヨモギ虫のマコモバージョンでやるですけど、マコモ虫もさせてもらったんですけど、めっちゃ温まります。
あ、
びっくりするぐらいずっとポカポカなんですよ。
うん、
すごいですね。
なんかあの出雲大社のしめ縄はマコモで作られてるんです
な。そうです。なんかマコモ自体がなんて言ったっけな、よりしろっていう、うん、なんかこう神様にお供えする時の器になるものらしくて、うん、だからこう願い事を聞いてくれるじゃないですけど、うん、よりしろだからこの思ったことを願ってること、こう叶えたいことっていうのをその人が本当に思ってることなら必ず叶えてくれるっていうぐらい、マコモに飲む前とかにこうそういうのを思いながら飲むといいよっていうのとか、
うんうん、まあ、バターがやたらマコモのやつ飲んでるな、
はい、バターさんは あれで痛風が全然なくなったらしいです。マコモ飲み出して、
ああそうなんや、ま、痛風出てしんどいしんどい言うとったな、
でも全く痛くないらしいです。
へえ、はい、そうなんや、
マコモ飲み出してだからすごいいいって言って、
そうなんや、
はい、
マコモいいよね、
マコモはすごい、
あウォーリーなんかも飲んでんのって、うん、あれはなんかこんな粉みたいな、
はい、
あらマコモの粉末なの、
粉末を水の中に入れて溶かして飲んでるだけです。
お、味別にそんな、
別にそんな濃かった濃いとちょっとなんかちょっと土っぽい感じはしますけど、そんなに薄くしとけばそんなに味はしないんで変わらないんで、
あの去年の暮れ古船でほらしめ縄、マコモのしめ縄作ってて、あれも良さそうよね、
うん、いやうちの嫁はんがそのマコモでさ、はい、正月飾り作ったんやって、あれすごいなんか、ね、あんたセンスあるわこれ言うて家の今に飾った正月飾りとトイレのところにちょんと置いた、うん、こんななんかこうやって OK マークみたいな格好で、
これでね、これが
き
こんなあのそのしめ縄の私まだ作ってないけど、うん、切ったところの断面図がこれ、
今あの、
はい、ラジオなんでちょっと皆さんには顔が見え、顔というかあれなんですけど、こういう
スマホで
アメーバー、
はい、笑ってるんですよ、
はい、断面図なんですけど、マコモのなんていうんですかね、これ蝶の
専門みたいな、
ね、はい、みたいな感じの中にニコちゃんマークみたいなこう口開いた笑ってるような
顔が
断面図が載ってる映像というか画像を
今、ね、
はい、見せてもらったんですけど、なんか気になる方出てくるのかな、
それ出てくる、
なんかマコモ断面図
って、小柄ってやったら
出てくる、小柄ってやったら出てくるらしいんで、それで調べてもらったらと思う。
それになんか何点かな、なんかをその、
あ、何点、はいはい、
正月飾りになんか作ってやってさ、いやこれすげえあれやな、
でも
洒落てるし
魔除けにもなるしね、
みんなああいうの作るのやっぱ女性人って特に好きやし、
来年は、あ、今年の末は大阪でも明ちゃんがやってくれるっていう、
上手に作っとった、
でもセンスありますもんね、
ああうちの、
はい、
ああそうかな、
うん、やっぱ DIY とかもすっごい上手やし、
めちゃくちゃうまい、
うん、めっちゃすごい器用、いろんなことできる、
なんか縫い物したりな、
はい、
あのタペストリーみたいなあんなもん、もう何でも材料買うてきてミシンいったったかするんだよね、
すごい、
あ、上手にする、めちゃくちゃ器用なんですよ、
あんなに抜けてんのにな
抜けてんの
だからうちでもマコモムシをやろうかなと思って、
ああ
、
あのそのテラパパの、
うん、でなくて、うち、
あ、うちの中で試しやっていたみたい、
あの息子家族がこの間引っ越ししていなくなって、もう42年目に入って結婚、うん、初めての2人生活が始まった、
あ、今、うん、あの記者団の、うん、あの兄ちゃん、
はい、もう1月に出て
1月4日に
自分たちで住むって言って、
あ、
出て、だから部屋が余ったからそこをちょっとマコモムシしようかなと思って、で2人の生活、
近所におんの、
あ、近所にはいます、
うん、2人の生活始まったんだけど、ともきが1週間ほど
肉離れ、
肉離れ、肉離れちゃんが帰ってきました
あ、そういきなり2人だけになったんや、寺本よしみちゃんの、
そう、
もう何喋っていいか分からんみたいなそんなことはない、
そんなことはない今片付けに一生懸命やってるから、
あ、
42年目にして2人きりの生活って、おじいちゃんおったもんな、
おじいちゃんずっと。
ああ、そうなんや。
マコモムシに感動したからマコモムシをしたいなと思って。
ふみやきさんはマコモ風呂は入りました？あ、まだ入ってないですね。
そのマコモは、
はい、
あの何、ぬかみたいに火も何も使わんとあったかくなるの？マコモムシっていうのは、
マコモムシはあのなんていうんですか、ポンチョみたいなのをかぶって、うん、熱湯、それこそ熱湯でグツグツ煮出して、ね、はい、で蒸気でこう経由、ね、吸収とか。
マコモって要は稲みたいなものやろ？
あ、そうです。
あ、ね、ヨモギ、むしろヨモギがマコモバージョンみたいな。
そうそうそうです、そうです。ああ、でも温まり方が全然違うんですよ、うん、違うな、はい、汗のかき具合とかも全然違って、うん、それこそマコモ風呂に僕も入らせてもらったことあるんですけど、40度のお湯で、うん、まあ、そんなに暑くはないじゃないですか、うん、なんで40度に入っててもだいたい30分ぐらいしたらちょっと暑くなってきて汗かいてきたかなぐらいなんですけど、うん、マコモ風呂に入ると10分も経たないうちに汗ダダーってて、
うん、
もう暑くて入ってられへんぐらい暑くなるんですよ。でその後1時間以上もうポカポカなんですよ。だからそれが心地よくて、うん、その感じがマコモムシでも得れるんで、すごい良かったです。
ウォーリーなんかもう2年以上湯変えてないんですって。
はい、ああ、そうなんですか。
ああ、ずっとこの追い炊きして沸かして、でもその追い炊きする中入っていってもなんかその管の中とかもなんか逆にそのマコモが綺麗にしていくんですね。
菌がマコモ菌っていうのがあって、あの言ったらこう洗ってないんで水の中には菌がいっぱいいるらしいんですよ。でもそのマコモ菌が例えばレジオネラ菌とかそういうのが体に入ってくると悪さをしてしまってこう発熱したりとかそういうのが起こすけど、マコモ菌はそれを悪さしないようにコントロールする役目があるらしいんですよ。だからこうあの悪さを起こさないから入ってきても大丈夫になるらしくて、うん、だからマコモ菌っていうのは取ってた方がいいよっていうのと、うん、菌はいっぱいあるんでいっぱい持ってる方がいいらしいんですよ、
うん、
あの2つの菌を100ずつ持ってるよりも1つの菌を200、あ、1つでもいいから200種類の菌を体の中にある方が体はすごいバランス取れるらしいんですよ。なんでそれのコントロールをしてくれるのが
そんなにいいものを文明さんも飲めばとか誰も言ってくれへんねん。
いや多分言われてると思うんですけどね。
言われへん、言われへん。
ほんまですか、
うん、
でも文明さんずっとミネラル飲んでるからみんな逆に言わないのかもしれないですね。あ、
そう
なん
だ。シャンプーとリンスはあの一平みやびたちがくれて、マコモの、そうなんですよ、シャンプーとリンスをもらった
んやけど、そんなんあるんすか、
うん、シャンプーとリンスが逆なんちゃうって思えへん、あれって。シャンプーが、
うん、
シャンプーの液体出してこれシャンプーと思いながら、うん、頭こうしてあんまり泡立ちもせずさ、
へえ、泡立たなかったですか、
まあ、多少泡立つんやけど、うん、泡立ち方が弱いやん、
うん、シャンプーですか、
うん、ほんでリンスがなんか妙に泡立つ、
いや逆やと
思う、間違えてはるんちゃうんですか、は
い、シャンプーはものすごい泡だらけになってこんなに泡立つっていうぐらい泡立つんですよ。
あ、ほんま、はい、あれ俺間違えたんかな、リンスで洗ってシャンプーで整えようと
てかラベル貼り間違いだとか、
うん、なんかあのシャンプーはまず手でこうカタカタカタってちょっと泡立ててから洗うと、うん、どんだけ泡出んねんっていうぐらいモコモコの泡になるんですよ。
はあ、
でそれをリンスで
マコモだけにモコモコ
の泡モコモコになるで洗い流さずにリンスでこうピュッピュッってやると泡がシューンって消えていくんですよ。
へえ、
でリンスはもうあの肌に塗ってもいいんですよ。
あ、しっとりする、
ね、ハンドクリームにでも OK っていうぐらいなんで、すごいしっとりするんですよ。
へえ、俺が間違って使ったんかな、
だと思います
だって俺何年かんねんとそんなシャンプーとかリンス使ったことないもん。もう全部石鹸石鹸。
あ、そうなんですか。
もう顔洗いながら頭も全部石鹸、体も全部石鹸、もう一個の石鹸な。
へ、固形石鹸なんですか。
固形石鹸ね。
サバン玉石鹸かなんか。
でもそれはね、あのなんかね、 ラベンダーの石鹸。
ラベンダー、
この子ええ匂いするし、
おしゃれな、
おしゃれ、もう大衆がラベンダーになったのかな俺。でもあの辺の石鹸で全然なんかあの髪の毛もバシバシになってとかも何もないし、あ、まあ、1個の石鹸でいい。
あれは使ってないんですか、酵素風呂の石鹸は。
酵素風呂の石鹸、
あ、ぬかの石鹸、
あ、あの入浴剤は最近良さが分かってきたわ。
じゃああの石鹸も使ってもらいたいです。酵素風呂の
ちょいちょいは使うよ、ちょいちょい、
それぬかから作った石鹸、はい、それはええやろね、
めちゃくちゃいいんですよ。
だってふみちゃん昔落語の世界でぬか袋やったもんね。
そう昔は銭湯行くのに、はい、石鹸なんかなかったから、うん、みんな袋の中へぬか入れて、そのぬか袋で体洗ったりとかって、江戸時代はみんなそんなんです
。スベスベでツルツルなの。
じゃあ今でもそれってだしぬかじゃなくてもいいってことですか。普通のぬかでもいいです
ね。まあ、江戸の頃やから普通に精米した後の単にぬかやと思うよ、う
ん、めっちゃあるんですよ、うち玄米なんで。
ああ、そうかそうか。
でそれを精米してやってるんで、うん、ぬか使い道がちょっとなくて溜まってる
ん
です
よ。袋に入れてね
やったら、不織布のあれ
とか、
ね、
そうそうそう、
ちょっとやってみます。
ぬかのお茶作ってる。
え、
ぬかのお茶。
ああ、ぬか茶ね。
ぬか茶
なんかね。ぬか茶美味しいんですよ。
へえ。
香ばしいです。
それ兄はうちで出し、あの子らが作って出してるあの入浴剤がね、うん、あの どんなものかなって、なんか茶色になるだけでとか思ったけど、うんうん、説明聞いたりしてたら、ちょ破いて、うん、中のやつぬかをこうお風呂でパックみたいに顔を塗って、それでこう温まって、はいはい、でその日一日例えば家族が2人なり3人でもね、うん、お風呂使って、でもう抜いてしまわずに、うん、翌日また入るとそのぬかがそのお湯の中のいろんなもんをその雑菌とかあんなもん食べて、はいはい、うん、でぬかが元気になってくるから2日目のお風呂を楽しんでほしいって。
へ
え、そうなんって言って。でも3日目になると発酵しすぎてしまうんで、2日目のお湯つこたら流してほしいって言って。でも排水口の中もめっちゃ綺麗になるから。
へえ、なんか詰まりそうに感じるのにね。
詰まりそうに感じるけど逆に綺麗になる。
めっちゃ綺麗にな
る。あれは確かになんか男の俺みたいなのが使ってもなんかこうすべすべ感というか、しっとり感というか、あれ入浴剤いいな。
めちゃくちゃいいですね。めっちゃ温まりますしね。
温まるのがいいね。
はい。
そうか、伊勢のうちにはぬか石鹸置いてるんで、異性変えるとちょいちょい使ってる。大阪用と東京用のやつまたパチってこなかった。
え、今それ黒船で売ってんの？
売ってます。
ああ、そうなん
や。あれもでも全部手作りなんで、石鹸はそんなに量が作れないんで、あの結構む難しいというか作るのにちょっと手間があるんですけど、うん、でも入浴剤はもう。あの結構定期的に大量に作ってるんで、
ね、僕ね体温めなあかんから、
ああ、
ですね。
じゃあ今度ちょっと入浴剤持ってきます。
ありがとうございます、うん、はい、
2日使
ってください。2日目じゃないですよね、はい、うん、
ねえ、まあでも考えたらいろんな最新のものは出てくるんでしょうけど、うん、なんかやっぱり原点に変えるみたいなところがあってね、
う
ん、
そうですね、まあ、そんな気しましたね、
うん、確かに昔からぬかはあったわけやし、
うん、
ね、だからそれを探っていくのもこの人はこのうちの発酵女子たちそういうの勉強したりいろんなすっきゃな、
そうですね、
もうなんかスイッチ入ってしまってる感じやもんね。てなことで、
はい、
酵素風呂もね、
はい、
またよかったら、
はい、
伊勢参りについでに、
はい、
あのふるさと納税で取り上げてほしいんですよ。
そうですね、
うん、だから伊勢旅行に行く、発酵食品食べる、酵素風呂入るっていうのをふるさと納税でってね、はい、あれまたやったり、ね、やりたいな、はい、ってなことを希望を抱いて26年頑張っていきます。お届けしました中村文明と
友と
吉見と
ビリーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。